大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストに来ていただいて憲法について語っていただいていますが、今日は在日50年のフランスの方ジャンポール・ル・パップさんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしく。
ジャンポールさんは日本で原発の反対運動をされていると聞きましたが、
原発の反対運動の集会に行ってますね。つまり学びにですね。それで原発のことを初めてその危険性に気がついたのは、これはチェルノブイリの事故の後ですね。
はい、
だからもう人生には僕いろいろがあって一人ぼっちになって全国を回りました。一人でね、
はい、
さあ原発がとても危ないとあれ実感してたわけね。だからまず2年間3年間ね、運動に参加する前に一人で実態自分で確かめたですね。いろんな本読んで、それから原発地方の原発、はい、福島全ての原発のところに行って、さあ農民と漁民と話して、
はい、
いろんな本を読んで、あの原発はもうあかんだと思って、ね、あれとは絶対ダメですわ、あれ死刑台ですわ。
で原発、はい、本当に事故が起これば、どうなるか、本当に怖いことですね。
必ず事故が起きると思ってたんです。
はい、
さあ福島のことが起きてね。事故が起きる前にね、人に言ってもね、誰もその危険性をの話、その僕は危険だなというの話を、話聞きたくなかったよ、みんな。だから僕はもう、黙ってきたんです。
原発は安全だって言われてたのに、はい、事故が起こってしまって、
それもう一つ時間しなければならない。もうまた近いうちに第2第3の福島が起こると思います。
そうですね、地震があったらもう
地震は近いね。日本では中央構造線が動いてるので、熊本地震が起きてから日本はとても危ないね。朝起きると今日は最初の日、最後の日かもかも と思って生活してます。
この前地震が起こるかもしれないというので裁判所が判決を出しましたですね。
そうそう、あれこそ、はい、これ福井県と、
はい、
素晴らしい、とても質が高い判決です、ね。まあ、実はね、あまり質が高いから僕はちょっとね、外国に知らせたですね。
あ、そうですか。
それから良識のある雑誌が発表したんです。
はい、
とても質が高い判決ね。それからまだそういうような秀口さんの判決は最初の火蓋を切ったというところで、はい、今素晴らしい判決が出てるんですね。
そうですね、まあ、大阪でも、
はいはい、だから日本の人はそれを誇りに思わなければならない、はい、さあすぐ行動を起こして原発を止めるのだとかね、はい、推進であっても反対であっても、
はい、なんとかね原発を止めるように私たちも声を上げていかないといけないと思います。
それできるんですよ、
はい
ね、はい、
平和のことにもいろいろ関心がおありだと思いますが、はいはい、
まあ、原発と平和の問題全く一緒です。
はい、はい、そうですね、はい、人間の命を守るということでは同じ、
そうそう、むごいことが起きないように、
そうです、ね、
世の中を生きるということですね、
はいはい、日本には憲法9条という素晴らしい条文があるんですが、
あ、そうです、
戦争は絶対ダメだということをね、
日本の憲法は本当にとても素晴らしいね。今日は来る前に自分の言語ね、フランス語、僕フランス語ですけれども、
はい、
フランス語で読み返してたんですけども、すぐフランス語で読んでもとてもあれも
素晴らしい、
絶品ですね。歴史上ではすごい、で、この憲法が誕生したということはすごい出来事です。
はい、私が日本語で先に憲法9条を読みますので、はい、その後フランス語の憲法9条を教えていただけますか。
はいはい、
では先に読ませてもらいます。
はい、
日本国憲法第2章戦争の放棄第9条1、 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2、全国の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。以上ですが、フランス語ではどうなりますか。
はい、はい、じゃあ読みます。
はい、
実は僕も書き写したんですけども、はい、そうゆっくり読みますね。
はい、
renonciation à la guerre, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation.Ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent. Il ne sera jamais maintenu de force terrestre, navale, aérienne et autres potentiels de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.あの戦争放棄の話です。これフランス語でも素晴らしい、とても素晴らしい文章です。おそらく世界の人が驚きますね。
世界中に
この憲法の誕生のことをしっかり、
ね、知らせて
きた、まあ、その憲法の誕生の前にね、日本政府はとてもひどいことをやってたね。南京虐殺とか朝鮮の侵略、とてもむごいことを。それは戦争が終わってから一般の日本の人がこういうむごいことが二度と起こらないようにこの憲法が生まれた。
そうですね、
はい、
この平和の憲法をぜひ世界中の人に知らせていきたいなと思っています。
はい、
はい、フランスの憲法にも平和について、
いやいや、そのフランスの憲法をそれをきっかけにしてね、今日はこういう放送がある、はい、こういう憲法を取り上げるラジオ放送がある、まあ、読み返したいけど、いや、フランスはそういうなんていう国家には戦争をする権利を持ってる。
あ、そうですか。
侵略です、はいはい、
世界中から
だからその日本の憲法の発想は、はい、まあ、おそらくね、第二次大戦時もすごい殺し屋がやって、みんな人類が戦争に疲れて、だから人類の希望が日本の憲法にかかってきたから、それを生まれたですね、
はい、
それからシデハラ首相というのは発想はマカサーとの面会の時に素晴らしかった。
ありがとうございます。そろそろ時間が参りました。ただいまのお話はフランス人のジャンポール・ル・パップさんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそよろしくお願いします。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さんもご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。電話は 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。どうもありがとうございました。